ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは特定非営利活動法人希望の園理事長の村林真也さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、
もう実はあの三重県松阪ですよね。は
い、そうです。
もう何度も来てくださってますね。
そうですね、もう 3回目ぐらいですか ね、
いつもはでも大体利用者さんと一緒の時が多いかな。
いやあのね、それはね、名古屋市内の、NPO さんと
ポパイさん、
そうそう、はい、一緒にイベントやるので、そちらから、まあ、出てよっていう感じで。
ありがとうございます。じゃあちょっと初めての方もいらっしゃるので、はい、希望の園をちょっとご紹介していただけますか。
希望の園というのはですね、
はい、
あの NPO 法人なんですけれども、いわゆるこうマイノリティアーティストの方とか、障害のある方々の、芸術活動、文化活動、社会活動などを支援するための NPO 法人でして、その中の、事業の一環として障害者施設、松坂チャレンジドプレイス希望の園というのを運営しております。
このじゃ、希望の園は松坂チャレンジドプレイス希望の園は、事業所なので、こう区分で言うと、障害者支援の区分で言うとどのぐらいの、
生活介護事業と、日中一時支援事業、そして相談支援事業をやっております。
だから生活介護というのなので、うちの娘もまあそうなんですけど、区分的にはちょっと重めな、
そうですね、3から6、
だけどもうすごい才能にあふれた人たちが通ってるんですね。
そういう障害の区分関係なしで、そのいわゆる障害のある方の芸術活動を支援するっていう目的なので、あの独自の作家契約をするんですよ。
作家契約、
独自に福祉とは関係なく、アーティスト契約っていうのをさせてもらって、で自分たちの展覧会に出してもらったりとか、その他の公募展に出品をしたりとか、ポストカードを作るとか、図録に収録するとか、T シャツ作るとかっていう支援をさせてもらってるんです。
じゃあここの希望の園に、通ってらっしゃる方は、皆さんアーティスト志望の方ってことですか？
いや、あの施設に関してはそういうわけでもなくて、あの社会活動もしますし、主に文化活動、例えば障害学習の提供なんかもやるんですよね。あの国語とか、社会科の学習をしたりとか、あの お金の勉強とか常にやる、忘れないように。
お金の勉強、例えばお金の勉強ってどんなこと？
単純な話ですよね。これ、400円のものがあったとしたら、500円玉と1000円あったらどれを払いますかとか、でそれ例えば脳性麻痺の方なんかが主なんですけども、やっていくと、常にやっていくと忘れないっていうのが、
一度できたからといってずっとやらないと、昨日の防災訓練みたいな感じですけど確かにそうですよね、忘れちゃう。それは別に健常な人でも一緒だと思うんですけど、
そうですね、
それをじゃあ繰り返しやることによって、身につけていくということですね。
あと週に1回運動動作とかね、ヨガとかね、英会話もやりますしね。
すごい、
そういう文化的なこととかを中心にやってるんですね。
ここの人たちはなんかこう賃金を得るために何かやってるんですか？仕事としては。
仕事をしましょうっていうのは特にないんですけど、ポストカード売れたりとかね、T シャツ売れたりとか、アート手帳が売れたり、あれ作品が売れるとか、その場合は本人にお金が入りますね。
じゃあここに来る方っていうのは結構、 アーティスト系の方が、ね、あの例えば高等部、ね、にいる段階で、うん、あ僕は私は希望の園にいつか行きたいんだというそんな風に思うってことですね。まだ枠はあるんですか？
枠ね、来年あの4月に、3人から4人ぐらい取るので、ちょっとその生活介護事業としては難しいですけどね、まあ、日中一時支援事業でね、うまく、折り合いがつけばっていう。なるほど、
ここを今見てると絵画造形インスタレーション、インスタレーションって何ですかね。
インスタレーションはなんかこう物を使って空間を埋める表現なんですけどね、
陶芸、音楽、サウンドアート、パフォーマンス、はい、展覧会、コンサート、国際交流、劇団大根一座。あ、
そうそう、劇団、法人の方で劇団も運営してまして、これはあの精神的なあの障害のある方々が中心にされてるんですけど、あの毎月1回集まって練習してやってるんですよ。
でどっかで発表したり、
はい、
でインターネットラジオ、これ言われてましたね、ラジオみんなパーソナリティになって喋って、で文化研修、障害学習など、で生活自立支援が運動、動作、パソコン、外出活動、メンバー会議、
あ、みんなで会議してやりたいこと決めたりとか、
でカラオケ、ヨガ、社会見学、ね、で社会活動が小中学校との交流会、これすごい、年間約50回。
そう、やっぱり彼らのできることなので、やっぱり多くの人と触れ合うっていうことがまず一つ大きな仕事だと思うんですよね、同じ地域の中にいろんな価値観がある方々がたくさんいらっしゃるっていうのを、もう子どもたちに知っていただく。
どんな感じですか、子どもたちは。
いや、楽しいって言いますよ。で、あとね、その、タウンウォッチングっていうか、自分たちの校区を、あの車椅子をさせてもらって、
でここがガタガタだから行きにくいとかそういうことを子どもたちも学んでいく、
そうそうそう、で、まあ、どうでしょうかね、あと20年経ったらおじいちゃん押してよ、40年経ったらお父さんだね、
そうですね、
80年経ったら誰僕たちが押していただきます
なるほど、
でその時気持ちよく押してほしいよね、
でも小中学校で交流をするからやっぱり地元の人たちもあのどっかで会った時に声かけてくれたりとか、
お祭りとかね、
そして地域通貨ザループ運営、
はい、
これは
これも、まあ、15年ぐらい前からもやってるんですけど、自分、まあ、その当時まだその自立支援法になってないぐらいの時かな、あんまりこうヘルパーさんとかもなくて、そういうその福祉的な制度もあんまなかったので、どうやったら助け合えるかなとか、どうやったら自分たちの個性を、うまく社会の中で生かせるかなっていうので、あの地域通貨を作ってですね、あの要するに円では、日本円では、なんていうか計り知れないような、値打ちを作ってですね、お互い支え合うための、お金っていう形でループを作ったんですね。
これはじゃあ何かをしたらこの地域通貨でそれでまた何か、
そうそうそう、
あの思いやりを買うじゃないですけど、つなげていくっていう感じなんですね。で環境美化活動で、オリジナルアイテムが、タンブラー、アート手帳、 CD、 ポストカード、エコバッグ、ステッカー、 T シャツなど、これはもういろんな商品を作ってる。
そう、あのビジュアルアートを基礎にして、まあ、タンブラーとかね、アート手帳とか、であと音楽やってるメンバーも結構いるので、あの CD を作って販売したりとかね、コンサートの時に販売したりとか、
実は昨日、まあ、今まだ YouTube で多分見れると思うんですけど、三重県アールブリュット&ミュージックブリュットっていう、昨日配信を私ちょうど見てたんですけど、
ありがとうございます。
ねえ、村林さんすごいですね、進行役で。またすごい、あの映像もすごく素敵でしたし、あれも撮影もそうだし、司会をされてる方もそうだし、希望の園の皆さんが、
そう、全部 うちレあのスタッフがやるんですよ、
は
うん、だプロ雇うお金払うか残業代払うかみたいなね、うん、
いやでもね映像的にもすごく良かったです、
ね、あそうですか、ありがとうございます
ねえ、
う
ん、
結構すごい一生懸命やって、うん、好きでやってくれているのでああいうことを
すごい仲良かったですね、うん、であそこになんかワインとかもね
あれはねあの地域の酒蔵さんとのコラボレーション商品で、あの地酒にうちがの商品を、
はい、
うちのアート作品をパッケージ化して、
すごいですね。これなんか利用者さんとかどんな感じですか、皆さん自分の書いたものがこうやってこう商品になるってどんなふうに言われます、皆さん、
まあ、自閉的傾向の強い作家さんなんかはね、
うん、
何のこっちゃ分かりませんみたいな感じですけど、
うん
うん、でもやっぱり保護者の方とかはすごくやっぱ嬉しくてね、
嬉しいですよ、うん、絶対嬉しいですよね、うん、で昨日もあの村林さんあのこのベレー帽に、
はい、
このド派手なネクタイで
出た、
ね、
こっち触れますね、
はい、はい、このネクタイは、
はい、これはあのヘラルボニーさんと言いまして、はい、久屋大通りパークのね、
うんうん、
本当にテレビ塔の真下にお店を構えている、
はい、
ところでして、
はい、
本社は岩手県でしたっけ、うん、で12月の終わりまで久屋大通りパークのテレビ塔の真下に店舗があるんですけれども、うんうん、障害のあるアーティストの方の作品をネクタイにしたり、ハンカチにしたりとかね、
はい、マスクとかバッグと
かね、マスクとかバッグとか、あとその大きなこうビニール状のなんていうんですかね、タペストリー的なものを作って、でそれをカットしてバッグとして販売するっていうことをやってて、
ね、
で12月から希望のソロの商品も
アーティスト、そうなんですか、
うん、希望のソロのアーティスト6名の、
6名、
6名、うちヘラルボニーさんと契約、
すごいですね、これ今確か2回目の入れ替えがあったぐらいですよね、
で、うん、
でまたじゃあ12月から、
はい、
ね、実はその太田雄之介さんという方が、まあ、東京から来てらっしゃる方がね、はい、今名古屋に出演してくださって、
あ、そうなんですか、
でその前に見に行ったんですよ、できた時に、はい、ビビッと私希望の園さん の作品と似てるというか、うん、こう幾何学的な感じとか、こうカラフルな感じとか、
はい、
すごくなんか合うんじゃないかなと思ったら、うん、もうそんなことになってたんですね。
そうなんです。これすごい偶然で、今年の、年明けに、研修に行ったんですよね。でそのヘラルボニーの社長の
双子の、
うん、松田さんの講演を聞いて、はいはい、でその時に自己紹介させてもらったんですけども、うちね毎年東京の、港区芝公園の増上寺っていうお寺さんで展覧会させてもらってるんですけど、偶然それ見てくれててね、
すごい、
あの作品だって言って、
すごい、
うん、一回ちょっと見に行きますって言って、
素晴らしいですね。
そしたらもう名古屋で店舗ができるということで、
ね、うん、もうおしゃれな美術館みたいでしたね。
あ、そうそうそう
ね、
そうそう、
うん、12月ですか、見に行かなくちゃいけない、
はい、
で商品もじゃあ商品化、
はいはい、
このネクタイはちなみに
これは
ヘラルボニーさんの
ヘラルボニーさんの多分東北の方のアーティストの方の作品だと思いますけどもね、
おしゃれで目立ちますね、は
い、もうヘビロテ、もうヘビロテもいいとこですよ
昨日も目立ってました。
そう、もう来週ね、某美術展の表彰式が東京であるんですけども、それも当然つけていきます。
でも話のきっかけになりますよね、こう目に引くので、
ね、
目を引くじゃないですか、そのネクタイどこのブランドですかみたいなね、
そう、そういう方もいらっしゃるし、あ、ヘラルボニーっていう人もいたりするので、そうですよね、
うんうん、そうです、私もそうかなと思いましたが、うん、そうなんです。
あと最近それに合わせて某テレビ局のです、ね、
はい、
この地域の取材を受けたりなんかしまして、
はい、すごい、それはいつですか、じゃあ
それはね、 多分ヘラルボニーさんの方に我々の商品が並ぶ時期に多分オンエアされると思うんですけど、
あ、楽しみ、うん、
ちょっと東海地区の限定のテレビ局さんでございます、
はい、限定の、いいですよ、行っちゃって。
あ、そうですか、東海テレビ
はい、東海テレビ、また東海テレビ日にち分かったら教えてくださいね。あ、そうですね、ぜひ、じゃあちょっと楽しみにしております。
東海テレビさんもどうかな、もう3日間ぐらい、
本当ですか、
朝9時から夜10時まで取材してくれたんで、うちのアトリエとかずっと、
すごいですね、うん、そうなんです。で、そして12月6日にまたまたありますね、
はい、
これもう何回目ですかね。
いや、これは実はですね、
初めて、あ、1って書いてある、ジャパンミュージックブリュットフェス、
初めてなんですよ。
いつものじゃなく、
そう、いつものはね9月にやったんですけどね、実はこれがですね、日本全国の、いわゆる、障害の有無を超えた、バリアフリーミュージックバンドによる全国大会を名古屋で開催する、
すごい、
日本初です、
日本初、はい、
だから、うちも音楽やってますけど、例えば名古屋市だったらポパイさんも はい、やってるじゃないですか、
ポパイザ銀河
団ですね、うん、ここにも出てくれてますよね、で、ああいうグループが結構あるんですよ、
本当だ、うん、あのダッキーアクソンさんとポパイザ銀河団とサルサガムテープさんはよくね、
あ、そうそうそう、ね、
聞く、
うん、はい、
はい、他にもまだ、
あるの で、でその人たちを、審査会の、ウンリューベル地下2階のラウンジビオで、ライブをやると。
なるほど、このラウンジビオはいつもの場所、
そうです、我々のホーム
だけど、今回はネットでも、
ネットでもやります、
オンライン配信がある、
はい、あるんです。
すごいですね、はい、これはどんなふうに声掛けをしたんですか。
まあ、この元々はですね、うん、このサルサガムテープさん、
うん
うん、あの NHK 5代目歌のお兄さんの柏哲さんが、
はい、
中心となって、
イ
マジン2020っていうような、はい、こう仲間を集められたんですよね、でそのメンバーなんですけどね、
柏哲さん、
うん、
はい、
あのスズメがサンバっていう、
あ、はいはい、
あれを作ったからです。
へー、でなんかブルーハーツの方もいるんですよね。そ
う、このサルサガムテープには、あのドラムが梶原哲也さんといって、
すごいじゃないです
か、元ブルーハーツの梶原さんです。
へー、
だからこの日は梶原さんドラムなんで、うん、あとサルサさんは、
うん、
あのCD、発売したんですけど、その CD にはあの五代後のミッキー吉野さんとかね、あの RC サクセションの中井戸礼一さんとかも参加しているアルバムなんですよ。
すごいですね。でサルサガムテープは神奈川、
はい、
でポパイは愛知、
はい、
でダッキーアクソンは三重、
はい、
というで他にもありますね。
あとは、静岡から、
はい、
パワーオブホープ with DF、
はい、うん、
でこのここはですね、不登校の子どもたちに、うん、あのと一緒に音楽やっているドルームフィールドっていう NPO なんですけど、でそこでできたグループに、ここもね、あのホッピー神山さんって言って、80年代に活躍したピンクっていうバンドのキーボードの方とかね、ダチャンボっていうバンドの鈴木英二さんも加わった人たちにドリームフィールドのメンバーが入って、パワーオブホープ with DF っていう形で演奏してくれます、う
ん、でシェイクオブロックが兵庫、
はいはい、シェイクオブロックさんは、心身のハンディや不登校、
うん、
差別も偏見もなく、うん、自由と自分らしさを忘れずにブルースポップスロックで共生社会の実現を目指す、うん、尼崎のバリアフリーロックバンドです、
はあ、兵庫ですからね。 で、はい、でザ・スクランブリング、
はい、これはですね、元がですね、うん、あの VTR 出演なんですけど、
うん、
ザ・スクランブルーズっていうのが熊本でありまして、
はいはい、
うん、でこのスクランブルーズに呼ばれて熊本に行ったんですよ、ライブを見に、
うんうん、
でその時にあの三重県から行ったメンバーが、
ええ、
熊本地方が壊れてるのにびっくりしまして、
ええ
ええ、相当ゴジラに破壊されたみたいな感じ印象を受けたと思うんですよね。 でそれで、
ええ、
熊本なんとかならないんですかねみたいな形で、あの じゃあ音楽やって、寄付募ってやればどうかなということで、熊本のスクランブルーズさんの音楽をそのまま、三重でもやろうじゃないかと。
すごい。
で、熊本の代表と三重の僕たちとで、ザ・スクランブリングっていうのを別に作って、一緒にやって熊本支援をしようじゃないか。今回もなんだ、人吉でしたっけ、
はい、
なんか結構被害出てますよね、
は
い、なんでそういうようなこう活動も兼ね合わせて今回できるかなと思ってるんですけどね。
だからさっきこのザ・スクランブリングは熊本のザ・スクランブリング、
スクランブルーズの
が VTR で出て、 それでコラボするってことですね。
はいはいはい、
すごいですね、はい、なんか VTR 出演のところも今3つ載ってますね、はい、
そう今、言ったスクランブルーズですね、ここも2枚のアルバムを発表してまして、熊本初バリアクラッシュロックバンド、障害があるとかないとか、そんなもんロックンロールに関係なかとよと言ってます。
なるほど、はい、
これからね、埼玉県のサイドワインダー、これもなんだ、毎回、障害のある方が複数加入し、編成が異なるんですけども、共に同じステージに立ち同じスポットライトを浴びることで、やってる俺たちが一番楽しいをモットーに、サイドワインダーにしか、できないような音を鳴らし続けていきたい、今日も鳴らすぜっていう。ここすごいのはね、よくほらアートをやる施設がギャラリー作ったりとかってあるじゃないですか、ここは音楽なんで、ライブハウス作っちゃったんですよ。
すごいですね、
埼玉、
で自分たちもやり貸し出しもしたりとか、それいいですね、
それからもう一つ、香川県のザ・ウォークス、これ90年代初頭にですね、スウェーデンの知的ハンディを持つ人たちが参加するプロのロックバンド、エコーっていうのがあって、それ日本に来たんですよね。
プロなんだ、
でそれに感激した人たちが、施設のメンバーで、高松市で、1992年にザ・ウォークスというバンドを結成して、そのバンドをもっと発展させるために、NPO 法人を作って、障害福祉サービスをやって、ロックンロールをやりながら毎日を過ごしていますと。
ザ・ウォークス。
はい、
で、これ、リモートも OK だし、現場に来てもらってもということなので、感染症対策っていうのはものすごく細かく書いてありますけど。
そうなんですよ。
ねえ。ここはもうバッチリ。
バッチリだと思いますよ。もうこれ以上、基本的には一般社団法人、ライブハウスコミッション NPO 法人日本ライブハウス協会、日本音楽会場協会による、ライブハウスライブホールにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインにのっとってきちっとやってますから。
だから200名のところ50名ですもんね、だからもうかなりもう密を避けて、でまあいろいろ皆さんにももちろん協力をしていただくっていうことなんですが、ではこれをオープン12時30分ですね、でスタートが1時、同時に配信もスタートなんだけども、この日都合が悪くてもアーカイブで、
そうです、
後ほど、
12月の20日までですね、見えます、
でこれが、現場に来てくださる方は観覧チケットが3000円で、これはもうリモートもついてる、
ついてるんです、実はですね、
会
場でしか見れないスペシャルなことがありまして、
なるほど、
会場ではですね、なんとこのブルーハーツの、元ブルーハーツのドラムの梶原さんの打楽器リズムワークショップ、
うわーすごい、
はい、
いいですね、
ガムテープ太鼓っていうのを作って、サルサガムテープと一緒に演奏しましょうっていう、
ガムテープ和太鼓、を作って、面白い、
あとこのラウンジビオの、オーナーのメイさんっていう人が、パンクロックやりたいということで、スペシャルなこれちょっと名物オーナーなんですよ、その方のバンド、我々がバックをして、パンクロックでコロナを打ちのめせっていう、
これはじゃあ会場の人だけのお楽しみ、は
い、でもう一つすごいのがですね、Do It バンドといいまして、これはもうドラムは元ブルーハーツの梶さんなので、何を演奏するかもう楽しみですよ。だいたいなんとなく見当つくかも分かりませんけども、
Do It バンド、メイ&ジェット、はい、あのヒントはじゃあ Do It バンドは梶原さんブルーハーツということですね、
それが会場では見れる。
なるほど。で会場者1500円なんですね。
はい、はい、
あのだから当事者は3000なんだけど、はい、介助者が1500円、はい、当事者主役です。
そうです、
ね、そうですね、はい、で小学生以下が無料、
はい、
で共にドリンク代は、まあ、別に600円必要ということで、はい
ね、これね飲食一応できるんですけど、うん、あの場所違うんですよ。
あ、
違うところで食べていただきます。
ちゃんと考えてるんですね、はい、じゃあもう会場に来てもらった方がもうさらに楽しめる、
はい、
だけど、まあ、この日予定があるとかちょっとやっぱり心配だわっていう方はリモートチケット2000円、
はい、
で12月20日まで見ることができるということですね、はい、でドネーション寄付が、
はいはい、あのこれもネット上で、あのリモートチケットと同じように、はい、一口1000円で買っていただいてご寄付をいただくと。
すごい。じゃあこれ、はい、希望の園のホームページでも見れますか？詳細
希望の園のホームページからチケット買うこともできます。
できます。
はい、
ポパイさんとかもかな、もしかして
ポパイ、ポパイできたかな。
ポパイは出る、
うんうん、ポパイ座銀河団は出ますけど、は
い、希望の園のホームページを見てください、ということですね。ジャパンミュージックブリュットフェス、はい、だから、はい、ブリュットってよくアートブリュットとか、
ト、
はい、あで昨日はあの、はい、ミュージックブリュットってついてたじゃないですか。ブリュットっていうのはどんな意味なんですか？
まあ、アールブリュットとミュージックブリュットっていうのは、うん、あのまあ、生の芸術っていうか、はい、いわゆる英語だとアウトサイダーアートっていうことなんですけども、うんうん、はい、あの要するにその生の芸術でいわゆるその
純粋な、
うん、あの美術教育とか音楽教育を受けてない方が、はい、うん、あのそういう例えば楽譜が読めるとか読めないとかじゃなくて、うん、なんていうかな、こう、もっと荒々しいものを、うん、こう秩序の中に取り入れるっていうか、うん、忘れてしまったようなものをね、うん、あの取り入れるっていうか、うん、その音符がどうとか音程がどうとか、はい、リズムがどうとか、はい、そういうのも抜きにして、うん、もう純粋なものを表現するっていう、うん、音を通してみたいな、それがまあミュージックブリュットなんですけど、
ね、なるほど。だから、うん、アールブリュットのもう音楽版、
そうそうそう、
だから、うん、楽譜は読めないかもしれないけども、
そう、
ね、
う
ん、一体一回演奏したものがまた違うかもしれないけども、
そうそうそうそう、
ね、
そう、
でも本当のなんかこうそんな良さを皆さんに体感してもらって、
ね、
はい、感動を体感感してほしいと。
そうですね、
でこれがまあ全国大会ジャパンミュージックブリュットフェス1回目ということですので、はいはい、音楽で世界を変えようって本気っすかマジっすかって書いてあります
けど、はい、ジャパンミュージックブリュットフェスボリューム1、はい、Do it っていうタイトルでね、
Do it、
あ、 Do it、
これがタイトルですね、はい、Do it、
音楽で世界を変えようってマジっすか、
はい、うまいですね
っていう、
ぜひじゃあ
Do it にね、
12月6日、
はい、
日曜日、
はい、
12時30分あの入れまして1時スタートということで、はい、ぜひ希望の園さんのじゃあホームページを見ていただくのがいいですかね、
はい、うん、あるいは これちょっと ここ の、
はい、
あのサイトなんかに貼っていただけると、
わかりました。どうですかね、私のブログもそうですし、あのここのラジオサンキューの前の棚にもこちらリーフレット、はいはい、
でこの QR コードから入れたりとかもしますの で、
そうです、ね、これが一番簡単ですね、
はい
はいはい、じゃあ私 の、 あのブログ林智美のともみとともにを見ていただいて、はい、ぜひぜひ、じゃあ本番まであとわずかですけども。
そうなんですよ、
ね、うん、今どんな感じですか皆さんは。
まあちょっとずつそうですね、ちょっとずつ、うん、VTR 送ってきたりとか、
ええ、 あ、皆さんからね、
おのおの練習していただいているんじゃないでしょうか。
あ、うん、なるほど、ね、これ書いてあります。チャレンジ度、生まれながらにして神様から挑戦することを与えられた人たち、
はい、
かっこチャレンジ度として個性を生かし、はい、豊かな社会づくりに貢献することを目指しています。
そうです、
ということですからね、
はい、
そう、まあ、彼ら挑戦と言いながらも楽しんでるって感じですよね。
そうですよね、
きっと。
そうそうそうそう、
はい、うん、ぜひ皆さんね、お越しください。
ぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。特定非営利活動法人希望の園理事長の村林真也さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。